ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内、遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は木漏れ日の森歯科医院石村理香子先生に子どもの虫歯の予防についてお話をお聞きします。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず先生、簡単に自己紹介からお願いします。
はい、木漏れ日の森歯科医院院長の石村理香子です。私は三条市出身で、三条高校新潟大学歯学部を卒業して、新潟県内の小児歯科から訪問診療まで幅広く学んでいました。現在子育て奮闘中です。低年齢からのお子様も安心してご覧いただけるように、私自身保育士の資格も取得しました。
先生、開院されたのって割と最近だとお聞きしましたが。
そうです、昨年の2023年の6月に開院して丸1年です。
そうですね、はい、ちなみに今保育士の資格も取得されたというお聞きしましたが、
はい、
保育士の資格はいつ頃取られたんですか？
開院してから勉強して取りました。
開院してからですか？
はい。
何月頃ですか？
10月と12月に試験があって、1月に合格発表でした。
すごいですね。会員してからだとかなり忙しい中取られたと思うんですが。
めちゃくちゃ大変です。
いや、努力家ですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあそんな努力家の石村先生に今日はいろいろお聞きしていきます。今日のテーマは子どもの虫歯の予防についてですが、そもそも子どもって虫歯になりやすいんですか？
はい、やっぱり大人に比べてなりやすいです。
どうして虫歯になりやすいんでしょうか？
まずは乳歯や生えたばかりの永久歯っていうのは歯の表面が弱いです。歯が出てきたから歯が出来上がってると思われますが、実はまだ完璧にはできていません。だいたい生えてから 2,3 年くらいかけてゆっくり固く強くなり、根っこも出来上がってきます。
固くなるまで 2,3 年もかかるんですね。
そうなんです、結構かかります。
そうですね。
例えばこう流したて の, コンクリート見るとね、一見ね硬そうに見えるんですけれども、踏んでしまうとどうでしょう？
アスファルトとかコンクリートとかは、
そうです
ね、最初はやっぱり柔らかいです
よ
ね。
そうです、足跡ついちゃう、はい、と思うんですけれども、
そうですね、
はい、それと一緒です。歯も同じで、生えたては一見しっかり作られて見えますが、実は柔らかいです。ですので容易に虫歯になりやすいんです。またお子様の歯ブラシも不十分ですし、おやつやジュースをだらだら飲食するという原因も重なって虫歯になりやすいのです。
はい、お子さんの歯やっぱ生えたてから硬くなるまでが柔らかくて、それで、虫歯になりやすいということなんですね。はい、でもお子さんの虫歯って言うなれば乳歯ですよね。
そうです。
で、乳歯って生え変わるじゃないですか。
はい、
生え変わるので、後に生えてくる歯が虫歯じゃなかったらいいんじゃないかなと思いがちなんですが、
はい、
歯は生え変わるのに乳歯の虫歯が多くなると何が問題なんでしょうか？
そうですね、例えばこう箱に入ったみかんのうち一つが腐ると、他のみかんもこうどんどん腐ってしまった経験ってないでしょうか？
冬場とかね、こう、はい、みかんまとめ買いした時とかってありがちですよね。
はい、私はあります。
私も見たことあります。はい、
で、乳歯の虫歯はこれと同じです。
あ、そうなんですね。
はい、全ての乳歯がこう全部ね一気に抜けるわけではありません。一本ずつ永久歯と交換していくんですけれども、もしそこの中に虫歯があった場合、口の中は乳歯と、永久歯が一つの箱の中にある状態になります。
一緒に乳歯と永久歯が入っているという形ですね。
混在しているということです。はい、そうすると、先ほどの箱に入ったみかんと一緒です。 永久歯も虫歯菌にさらされてしまい、虫歯になるリスクが上がります。また、虫歯が進行すると虫歯菌が歯の中まで感染して膿がたまることがあります。そうなると永久歯の表面がうまく作られなかったり変色してしまう恐れがあります。で、他にもこう乳歯が予定より早く抜けてしまうことで歯並びへの影響もあります。
だから乳歯に虫歯があると、はい、まあ、後々のことを考えても影響があるから問題だということなんですね。
はい、そうです。
はい、それでは虫歯予防のためにお家ご家庭ではどんなことに気をつけたらよいでしょうか。
はい、虫歯予防は3つあります。1、おやつ。2、歯磨き。3、フッ素です。まずおやつですが、おやつの与え方が大切です。時間を決めてこうだらだら食べないことです。おやつを食べると口の中は酸性になります。唾液の力で再び中性に戻してくれるのですが、もしだらだら食べていたら元に戻すことが追いつかなくなってしまいます。つまり常にお口の中は酸性で歯が溶けている状態になってしまいます。そのため決まった時間におやつを食べるということが大切です。
だらだら食いは良くないということですね。
そうです、
まあ、ちゃんとおやつの時間、まあ、おやつが悪いというわけではなく、はい、おやつを与えるなら時間を決めてしっかり、
はいはい、そうです、もうメリハリをつけて、
はい、食べる時間と食べない時間をちゃんと作って、はい、まあ、だらだらずっと口の中が酸性にならないようにするということが大事なんですね。
はい、はい、その通りです。
はい、
で次に歯磨きです。3歳までのお子さんは仕上げ磨きは寝かせて行うことがいいです。寝かせることでお口の中しっかり見えますので歯ブラシも、ね、しやすいです。で仕上げ磨きはだいたい8歳から9歳くらいまで行っていただきたいです。でその後はもう自分で自力で自立してしっかり歯磨きができるようにそれまでの期間で練習をしていくという形になるかなと思います。
はい、歯磨き確かに大事ですよね。はい、で3歳まではお子さんを寝かせてということなんですね。はい、寝かせ方は、膝の上にお子さんを、まあ、向こう側にっていうんですかね。
あ、そうです、頭を自分の膝のところに置いていただいて、はいはい、もし暴れるようだったらもう抑制しても大丈夫
じゃあ自分の膝の上に置いて、はい、仕上げ磨きという形ですね。はい、で、まあ、3歳まではそんな形で、はい、そして8、9歳、まあ、小学校の中学年ぐらいですかね、はいはい、ぐらいまでは仕上げ磨きを親がちゃんと行ってあげるということ
ですね。もうチェックがてらというか、うん、はい、
やっぱりお子さんだけで磨かせるとこう不備というかこうちょっと不安が残るというか磨ききれてない部分があるからっていうことですかね。
は
い
は
い、
そうですね、やっぱり急に自立できるわけではなくて練習しながら学んでいってもらって最終的にはもう自分でしっかり磨ける力を身につけてもらうという期間になりますので。
はい、
あとはフロスの併用です。今のお子さん皆さん結構顎が小さくて歯がキツキツに並んでるお子さん多いです。そういった場合歯ブラシでは絶対届かないです。歯と歯の間は歯ブラシでは届かないのでフロスを併用して磨いていただくとより効果的です。
大人だと結構フロスをね、はい、最近使われてる方っていうのは増えてきてると思うんですが、はい、お子さんにも必要なんですか。
必要です。もう歯と歯の間が詰まってたらもう使ってください
なんですね、子供用のフロスって特にないです
か。 あります
か。
はい、いろいろあって味付きのものとか、
うん、味付きのフロスが
あるんで す、はい、ぶどう味とかいちご味とかがついてて今日はじゃあこれに必要かなとか気分を変えてお子さんに選んでもらうと使いやすいです。
は
い、
例えばじゃあ今ね先生がおっしゃったようにいくつか用意しておいて今日はこれにしよう今日はこれにしようとか、はい、お子さんにも今日は何味がいいみたいな感じ で
選ばせてあげると、うん、使ってもらいやすいです
そうですね、はい、お子さんがこうめんどくさいと思わずにこう楽しんで親子で一緒に使えるような形でやるとフロスも使いやすいということなんですね。はい、はい、では今ご家庭でお家でできる、まあ、気をつけることですね説明いただきました。先ほど虫歯予防には3つあるということで、はい、おやつ歯磨きそしてフッ素というふうにおっしゃってましたが、はい、フッ素とかは多分お家だけじゃ難しいと思うのですが、はい、そういうフッ素のことなども含めて、はい、歯科的に予防できることというのがあれば教えてください。
はい、先ほど子どもの乳歯あとは生えたての永久歯っていうのは弱いというお話をしました。 2,3 年くらい固まるまでかかります。流したての、ね、コンクリートのように柔らかい でそのコンクリートを早く固めてくれる硬化促進剤を使えば早く固まりますので、それをしてくれるのがフッ素です。フッ素は早く歯を硬く強くするのを手伝ってくれます。ご家庭でのフッ素入り歯磨き粉やフッ素ジェル、あとはフッ素線香の使用に加え、歯科医院での定期的なフッ素塗布を行うことがより効果的です。
はい、フッ素、あの歯科医の方で見てもらった時にフッ素塗布をしてくれるということですね。
はい、
でその他に、まあ、フッ素入り歯磨き粉やフッ素ジェル、
はい、
フッ素線香、ここら辺はお家でもできる、はい、ということなんですかね。
はい、そうです。歯科医院では、まあ、高濃度のフッ素を塗布するので、まあ、歯の表面を強化してくれる。でお家で毎日使うフッ素は歯の内面から強くしてくれるというふうに考えていただいて併用するのが一番効果的かなと思います。
市販というかドラッグストアとかでお子さん用の歯磨き粉とかも売ってると思うんですが、
はい、
そういうのもまあフッ素入りのものをなるべく選ぶというふうにした方がいいですか。
はい、そうですね。あとはフッ素濃度も違うので、うん、やっぱり濃度が高いものだと歯科医院さんとかで売ってるものの方が高いかなと思われます。
あ、なるほど。じゃあ市販のもので、まあ、手を出しやすいものを試しても良いけれども、はいはい、効果が高いものは、まあ、歯科医院歯医者さんで売ってるというものがやっぱりいいんですかね。
は
い、じゃああれですかね、その先生のこもり指の森歯科医院ではそういうものも置いてるということですかね。
はい、ご用意しております。
はい、置いてるところがやっぱ多いですかね、歯医者さんは。
うん、多いと思います。
はい、
あとは、他にもキシリトールもいいです。で虫歯菌は砂糖が大好きです。砂糖を食べてネバネバや酸を出します。このネバネバと酸で、歯が、ね、溶けていって虫歯になってしまうんですけれども、もしこの虫歯菌が砂糖ではなくキシリトールを食べたらどうなるかと言いますと、虫歯菌は消化できずに弱ります。ですので砂糖ではなくキシリトール入りのものが虫歯予防にはいいです。
キシリトールもね、ある時から割と耳にするようになりましたよね。10年、20年、まあ私の子供が小さい時だからもう20年以上前ぐらいからだんだん言われるようになってきて、市販の、ね、ガムとかでもキシリトールガムなどを宣伝したりこう、はい、売るようになってきましたよね。
はい、
大人でも割と、ね、こうそういうの気をつけてる人とかはいると思いますが、はい、キシリトールのタブレットとか、はい、まあ、ガムとか、はい、そういうのでいいんですか。
そうですね、キシリトール 100% がやっぱりおすすめです。人工甘味料が入っていなくて天然の甘味料でできてますので、うん、100% がおすすめです。
はい、100% のものを歯科医院とかで置いてますかね。
あ、そうですね、歯科医院で置いてあります。
ちなみにこのキシリトールなんですが、どういうタイミングで与えたらいいんですかね。歯磨きの前なのか後なのか、はい、どういう時なのかっての私結構悩んだことがあって、あ、
はい
はい、
まあ、お家とかで歯ブラシとかでフッ素入りの歯磨き粉とか、あとフッ素線香、フッ素ジェルとか使っていただければ、その後別にキシリトールを使わなくてもいいんですけれども、もし出先とかちょっと歯磨きできない時とかに使っていただくといいかなと思います。あとはこうマタニティの方、つわりで歯磨きができなくてちょっと気持ち悪いとか歯が磨けないよっていう時に使っていただくといいかなと思います。
はい、食後がいいということですかね。
そうですね、
はい。そして、まあ、これだけいろいろ虫歯予防に頑張ろうってこう思ってるね親御さん多いと思いますが、それでも虫歯ができることはあると思います。
はい、
それでも虫歯ができてしまったらどうしたらよいですか。
まずは虫歯治療が必要かどうか歯科医院で見てもらいましょう。定期的なフッ素塗布で大丈夫なのか、また治療が必要なのかどうか、治療が必要な場合はお子さんの協力度はどれくらいで、練習が必要なのか、段階を踏む必要があるのかなど、お子様にもよると思いますので、ぜひかかりつけの歯科医院様にご相談ください。
やはりもう歯科医院で見てもらうのが一番ということですよね。
はい、安心ですね。
そうですよね。まあ、定期的なフッ素塗布で大丈夫な場合もあるんですか。
あります。再生化を促して進行しないように、または改善するようにすることも可能です。
はい、そして、まあ、治療が必要かどうか、あとはこのお子さんの協力度というのも気になるんですが、
はい、
これもそのお子さんの個性によってということですよね。
はい、
まあ、それがまあどういう感じで、はい、まあ、治せるかとかっていうのを、
治療が本当にできるかとか、まあ、麻酔もそうですし削る練習音とか、はい、ありますので、
これは歯医者さんが苦手な お子さんだったり、まあ、全然大丈夫だよっていうお子さんによってまた治療方法なども変わってくるということですかね。
はい、変わってきます。
でこの歯科医で見てもらったり定期的なフッ素塗布ということですが、お子さんの歯科通いや定期検診っていつ頃というか何歳くらいからが望ましいですか。
もう究極の話をするともう0歳からの予防、それが究極の予防かなと思ってます。虫歯や歯並びっていうのは遺伝ではなく7割から8割は生活習慣で決まります。ですので生活習慣が作られる前の早い時期からが望ましいです。そして大人になっても定期検診を続けていくことで将来の生活習慣病や寝たきり、認知症予防へとつながります。虫歯や歯周病は予防できる唯一の病気です。ですので子どものうちから歯科医院に定期検診通う習慣を身につけていくことが大切かなと思っております。
はい、まあ、究極的には0歳からということですが、
はい、
0歳というとだいたい歯が生え始めくらいが目処でしょうか。
そうですね、だいたい歯が生えてくる5ヶ月から6ヶ月くらい、が一般的かなと思いますけれども、もし気になるんであればその前から、あとはもうマタニティの時、それからこれから妊娠とかする、可能性の高い方とかからもう予防していただければいいかなと思います。
はい、あれですよね、マタニティということは、妊娠中だからもうお腹の中に赤ちゃんがいる時からということですもんね。はい、
そうです。
その時から歯が作られるからということですか。
はい、あとはもうお母さんのお口の中に虫歯菌が多いとお子様にも虫歯ができるリスクが高いとも言われているので。
そうなんですね。
まずはお母さんのお口の中からっていう方かなと思います。
はい、じゃあもう気になる方は、はい、もう妊娠を考えている時や、はい、妊娠した時から通ってくださいということですね。
は
い、
その通りです。はい、あとはもう虫歯予防だけではなくて、今口腔機能発達不全症のお子様が多いです。お口の周りの筋肉がちょっとこう弱い、そういったものの予防というのもやっぱりこう妊娠期、胎児の時からできることがありますので、そういったものを正しい知識とかつけていただいた方がよりお子様の健やかな未来へとつながるかなと考えています。
じゃあもう気になる方はもうそれぐらいから言っても早すぎることはないということですね。
はい、全然ないです。
はい、ありがとうございます。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんへ石村先生からメッセージをお願いいたします。
はい、お口の健康は全身の健康です。生まれてすぐから授乳が始まりお口を使います。お口の発育は全身の発育へつながります。そしてお口の衰えは全身の衰えへつながります。健やかな発育と生涯にわたる健康をサポートしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。今日は木漏れ日の森歯科医院石村理香子先生に子どもの虫歯の予防についてお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。